包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。
はい、いよいよ始まりました。包帯パンツ屋の乃木志郎です。
始まりましたね、はい、アシスタントを務めます三島澄江です。このポッドキャスト番組では乃木社長と意気投合した方々をゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。
はい、もう本当にね、いっぱいその情熱の塊みたいなやつがいっぱい出るんで、はい、まあそれを来ていただけるかどうかは分かんないですけど、とりあえず頑張って読んでここに来ていただけたらなと思います。
はい、はい、まあそういうね、乃木社長も包帯生地でパンツを作る世界初の試みを成し遂げた人ですからね、まあこういう情熱あふれる方と多分野で情熱を持って取り組む方が話すことでどんな化学反応が出るか楽しみにしてます。
はい、
このポッドキャスト番組は1ヶ月に1組のゲストにお話を伺いまして4週に分けてお届けします。配信の更新は毎週月曜日を予定しています。さあ早速今月のお客様ご紹介お願いします。乃木社長、
元サッカーの日本代表で、今はですね、いろんな指導者もう日本全国回っていろんなところで、サッカーを教えておられる、解説もしているね、水間隆さんです。よろしく
お願いします。水間隆です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
す
みませんね。
はい、
それでは私から改めて水間隆さんのプロフィールをご紹介させていただきます。1960年生まれ、埼玉県のご出身。現役時代はミッドフィルダー、フォワードとして活躍。日産自動車サッカー部では数多く成績を残してこられましたが、中でも天皇杯、日本サッカーリーグ、JSL カップ2年連続優勝、2年連続の3冠を達成することに貢献。日産の黄金期を築いてこられました。またこの間、日本代表としても活躍。1993年の J リーグ開幕では横浜マリノス、現在の横浜 F マリノスを率い、2年後には念願の J リーグ優勝を果たしましたが、その後惜しまれつつも引退。現在は解説者として指導者としてメディアや講演会などで幅広く活躍され、選手の育成やサッカーの普及に努めていらっしゃいます。
すごい、
ありがとうございます。
すごい、これすごい知らんかった
俺。改めてですか。
いやごめんね、俺申し訳ないけどサッカー知らんのよ。ごめんね。
だから、まあ、肩書きだけは
すごい
だいぶ偉そうですよ、僕の場合は。
すごいよね、
そこでこう書いたらうわって思いますよ
ね。
まあ、残念ながら今みたいに世界に飛び出してはいないので、うん、まあ多くは語れないところもありますが、日本国内だけだったらまあまあですよね。
すごいね、
ありがとうございます。
はい、
まあ、でも今のこういうねサッカーの時代を築いてこられた方じゃないかなというふうに思うんですけれども、お二人の出会いっていうのはどういうところから始まったんですか。
僕がパンツをもらったところからまずはスタートですね。
はい、
包帯パンツの原型でいいの、原型
原型ね、一番初めのサンプルかな。
はい、それをもらって、長いバージョンと短いバージョンと、その時はサイズも M と L で、はい、L っていうのは息子に履いてほしいって言ってもらったんですけど、全部僕がゲットし僕が全部履いてて、で、あ、これいいなというか、まあ、共通の知人がいたのでその人から紹介してもらったんですけど、ね。
はい、
ただその時はまだパンツをもらっただけで会ってはいなかったです ね。
そうそうそうそう、
こう初めて会った時のお二人のそれぞれの印象とか覚えてらっしゃいます。
あ、僕は覚えてますよ、三越で、ジャパンズプロジェクトというなんか展示会みたいな
のがあって
、その時になんかトークショーみたいなの来てくれって言われて、
はい、
行きますって言って行って、で初めて会った時に、うなんだこの人って思い
ました。何やそれ、そのなんだこの人って、それ何やの。
え、
それは何よ。
見た目のインパクトが強烈だったわけですよ。なんだこの人で、間違いなく年上だと思ってたわけですよ。後々同じ年だって
ちょっと待って、どこ見て年上やろ。
そう、全体 あのオーラがね、
こ
うさすが社長っていうオーラをバリバリ感じたわけですよ、僕は。はい、ありますよね。
ありますね、あります、ね、あります。こう
人を引きつけるでもあり引きつけないでもありみたいな、そんなわっていうオーラがあるわけですよ。
どんなオーラやね俺。
それで、あ、同じ年なんだっていうことを後々分かってからはもうなんか意気投合したというか、僕はね、なんか自分と真逆の人とよく仲良くなるんですよ。 だからなんか面白いですよね。
真逆っていうのはどういうところ。
見た目真逆とかじゃないよ。
俺そうなの、そんなこと言うてんよ。俺何も
言ってない。
何も言ってない。
あ、
そうか、あ、そうか、
絶対そう思ったわけ。
笑いすぎた。
真逆って言うさ、まあ俺も別に否定はせえへんけどさ、
やってることは全然違うじゃないですか、うん、僕は肉体労働でっていうか、まあ、サッカー選手だ、アスリートだったわけですよね、はい、で彼はまあ元々アスリートだったって後に分かるんですけど、うん、でもどう見てもアスリートには見えず
誰がやねん、
包帯パンツっていうなんか変わったものを作り出した、なんだそのノウハウとかその頭の中はみたいな、そういうのを感じるわけですよね。だから面白いんですよ。まあもともとはなんかテニスのアスリートだったっていうふうに今ではよく言い張るんですけど、
ちょっと言い張るじゃどういう、なんか別に設定ないよ、俺を別に設定ないよ、設定、
うん、
ません、
まあ、そういう面白さがなんかありましたね、
うん、はい、野木社長はいかがだったんですか。
今度怖い、
いや
逆襲されるの。
いやなんかね、いや顔は見たこと、もちろんテレビで何回も見たことあったから、でもその現物がこの目の前におるわけ、その応接であったんよ初めては、応接で待合室やんなあれ、ああ確か待合室の応接であって、その時に初めて会ったんやけど、あーもう長年お世話になってますって言うやけど、なかなか目合わさへんね俺に。なんかえもうちょっとおーおーおーっていう感じかなと思ったら、なんかシャイな感じで、どないしたんって、元気ないやん今日、嫌なんっていう感じに見えるぐらい、なんか、うん、淡々と俺みたい、俺、まあ、だからそう言ったら今、まあ、逆やけど、そうかもしれんけどさ、クールな感じと俺みたいにピーヒャラピーヒャラやってんのと、うん、それはちょっとちゃうかもしれんけど、そう、そんな感じで、でただそのトークショーをやってね、でその時にやっぱり喋らすとやっぱりね、急になんか明るくなったよね、あれ。何やったっけ、パンツネタね。
ああ、高校の時に履いてた、サッカーの、まあ、練習とか、試合の時に履いてたのが、今みたいにこうインナーのスパッツっていうようなものがなかったわけですね、時代的に。はい、で、普通の、ブリーフみたいなの履いてたんだけど、それも履きづらかったりするわけですよ。だから女性もののパンツを履いてたんです、僕ら。
へえ、ぴったりするからですか。
そうです。しっかりとこう、なんか収まるというか。そういうので履いてたので、その話をその三越のあそこの綺麗なところで2人で、金田さんと2人で大きな声で喋ってたんだよね。
ねえ、そうだったよね、あれ。だから受けたんよ、会場結構すごい人がもう何回にももう上から見てて大爆笑やってる。それは
恥ずかしかったですよ、僕らは。
恥ずかしかった、自分。ああそれはね、高校
生で。どうやって買いに行ってたんですか。
初めて1年生になったら2年生3年生の先輩のものを買いに行かなきゃいけないでしょ。で高校で初めてそれを知ったんですよ、そのシステムがあるってこと。
システムがね。
そうで先輩に買ってこいって言われて、でもう買いに行くお店も決まってるんですよね、そこに行ったら売ってるから。で黄色とか白とか水色とかピンクとかいろいろ色があって、俺今日はピンクねとか俺黄色ねとか言われるわけですよ。はい、でそれをこうもう頭に描きながら、まあ、自転車で買いに行くんですけど、今日はとか言ってると向こうの人から今日ピンクあるけどどうとか言われる。男の人ですよ。でそういうところでまず買いに行くところから始まり、で僕たちも履いてみたらすごくいいので、ちょっとからスタートですね。1年間はずっと買いに行かされてました。
どのぐらいの大きさのものを履くんですか。女性ものでしょ。だって
L でしょうね。
L ですか。
L だったと思いますね。
L で大丈夫。
大丈夫です。でそれを、まあ、水着みたいなので履いてればいいんだけど、それだとちょっときつすぎるんですよね。だからなんかあとなんだ、何枚も持ってたいから替えをね、なんか安かったりするし、だそういうのは多分買ってたんだと思いますね。だから今みたいにインナーのスパッツができるようになってからは、それは画期的で、こんないいものがあるじゃないかというふうに思いますけどね。昔はそういうとこからスタートしてたので、いや逆にその包帯パンツをアスリートが履くという話になってきた時に、これは絶対いいぞとは思いましたもんね。やっぱり
どうですか、履いてみられて。
いや一番いいですよ、ストレスかからない。
ええ、
それは履きやすさだったりそういうところですよね。でストレスかからないのが一番いいんですよね、スポーツする上で。余計なこうことを考えなくていいから、うん、で足もスムーズに上がるし、あとはそれこそ汗をかくので、それがもうすぐに速乾性があったりすれば一番いいし、蒸れないとかそういうのからしてもすごくいいなと思いましたね。初めてもらった時からそれは気に入りましたよね。
へー、じゃあもうそこからは毎日包帯パンツ。
そうです、そうです、もう今でもそうですし、もうありがたい 知り合ってよかったなって
真逆だけど
、はい、真逆だけどね。
ちょっと水沼さんのお話をここから聞いていきたいなと思うんですけれども、サッカーをいつ頃、何歳ぐらいの頃始めた？
僕幼稚園ぐらいからです、サッカーを始めたのは。でちゃんとあの少年団って今みたいにクラブチームとかそういうスポーツ少年団とかそういうのありますけど、そういうのに入ったのは4年からです。最初はボールを、まあ、自分で蹴って学校の庭で校庭で遊んでたんですよ。でそうするとお兄さんとかが、まあ、スポーツ少年団の練習をやってるので、そういうところに行って遊んでるのが好き で最初はゴールの後ろに行ってシュート練習とかしてたり、そういうのを後ろにボールが飛んでくるじゃないですか、全部入らないから。でそういうのボール取って投げて返してた。でそのうちボール来たら蹴って返してた。
へ
え。でそうやって毎日毎日行ってるから、あいつで、まあ、大体近所で遊んでるから分かりますよね。でたかしだってなって、で一緒に遊んでくれるようになって、いつも練習終わった後に遊んでくれてたんですよ。で4年の時に、自分の小学校のスポーツ少年団は5年からだったんですね、その当時。今は幼稚園とか1年生からあるんですけど、で5年からしか入れなかったので、4年になって、埼玉県に、まあ、駒場サッカー場っていう浦和レッズが最初にホームスタジアムしてた競技場があるんですけど、そこでスポーツ少年団ができたんです、
はい。
でそこは4年から入れたので、まずそこに入ったんです、もうサッカーやりたかったので。でそこで1年間やって5年になった時に自分のスポーツ少年団の学校の方に戻って、そこからもう本当に本格的にスタートさせたっていう感じです。
あ、そうなんですね。当時のそのサッカーっていうのはどうなんですか、野球とサッカーっていう。
あ、僕埼玉県の浦和だから、ええ、それはもうサッカーですよ。
あ、そうなんですか。
野球やってる子たちよりもサッカーやってる子たちの方が多かった。でももちろん僕も野球もやってましたし、ソフトボールもやってたし、まあ一応言えば3番ショートみたいな感じですよね。
ほんまか、
ほんま
ほんまに、はい、学校
の代表では3番ショート。
そうですか。
でやってたんですけど、サッカーも全然面白くてサッカーをずっと続けましたね。
うーん、まあ、中学高校時代から日本一にも輝いてらっしゃいますよね、はい。どういう少年だったんですか、今みたいな、やっぱりシャイな感じ、乃木社長がおっしゃる。
いや本当にサッカーしかやってなかったと言っても過言ではないぐらい一生懸命練習をして、みんなと遊んで、まあ、まあ、ガキ大将っていうところまではいかないですけど、一応リーダーみたいな感じでは多分いたと思いますね。こう率先して何かをやろうとかやってたと思いますね。ただやっぱりライバルが、やっぱりサッカーの好きな子たちがたくさんいて、サッカーの盛んな町なのでライバルがいっぱいいるわけですよ、
はい。
そういうのに負けるのがもう悔しくて悔しくてみたいな。で本当に勝てることがそんな少なかったので、1対1とかそういうのではサッカーのチームスポーツになれば強かったんですけど、足を、まあ、スピードとかかけっこみたいなのでも一番なんだけど嫌だったんだけど、速いやつがいるとか、なかなかそいつに勝てなかったりだとか、
うん。
でマラソン大会もで、4年から3位2位3位なんですよ。1位には絶対なれないんですよ。でそんなのばっかりだったんです。本当の1番にはなかなかなれなかった。だからそういう悔しさとかそういうのはずっと小さい時から思ってましたね。
へ
え。リフティングの大会やれば負けるし、もうまたそればっかりやってるうまい子がいたりして、そういうのはずっといたんですよね。どっかには必ずライバルがいた。
意外ですね。
意外やね。
ねですよね。
もう、
あ、そう。でも本当になんか一番じゃなきゃ嫌なんだけど一番になれないみたいな。
俺もずっと一番やと僕は思った、うん、そういう心配。
俺でも全然だよ、本当に一番っていうか、チームでは一番になってるけど個人で一番っていうのは本当にないですよ。だから本当にチームメイトに恵まれてたというか、そういうものだと思いますね、はい。
でもサッカーの練習はかなりなさったんじゃないですか、当時から。
やりましたね、それは本当にやってたと思いますね。でもそうやって一番になれないっていうことはもっとやってる子がいたわけですよね。で浦和だけじゃなくて静岡の藤枝っていうところと交流戦があったわけです。でそこでも小学校5年と6年で、5年の時にはこっちで浦和でやったのかな、で6年の時は藤枝行ってやったんですよ。で5年の時に全く歯が立たなかったんです、チームとしても静岡のやつらに。
そうなんですか、
はい。でもう1年がずっとあいつらどうしてんだろう、あいつら上手くなってんのかなと思いながら6年になって行ったわけですよ、
うんうん。
やっぱ勝てなかったんです やっぱりこっちがやる分向こうもやってますよね。でそういうような関係をずっと遠いんで遠くてどれだけ上手くなってるかわからないけど、頭の中に多分小さいながらにも描いてたわけですよね。あいつら上手くなってんじゃないかなとかって。でも勝てなかったからすごく悔しくて、中学までずっと引きずってたんですね。で中学3年生の全国大会の決勝でその藤枝と当たったんです。
長年のライバルですよね。
でそれに勝ったんです。
すごい、
だすごいそれが嬉しくて、で小学校の時と一緒にやってた仲間がずっと中学校までも登ってたので、同じメンバーで相手に勝った。でコーチたちも小学校からずっとついてきてくれてたんですよ、中学校まで。だからその人たちもそのリベンジに成功したわけですよね。だからみんなでその静岡のチームに勝ったっていうことは本当に忘れられない、
ね、いつも思うんやけど、俺チームプレーってあんまりやったことないのよ。
あ、そうね、テニス
も、テニスやから多くてもダブルス、うん、でチームプレーって自分がなんぼ頑張っても周りのミスで勝てへん時ってあるでしょ。でそのやっぱりなんちゅうの、まあ、勝った時の喜びっていうのは一人よりもそのチームの方がもっとその人数分事情されていくんやろうけれども、その負けた時のその負けず嫌いやったとしたら、余計にそのチームで負けた時ってその怒りっていうのはどこに持っていったりするわけ。チーム
自分だね多分。あ、人のせいっていうかそういうんじゃないね、多分自分だね。なぜならば自分は点を取る役目の選手で、自分たちが点を取ってればもしかしたら勝ってたかもしれない。あ、だけど自分たちが点を取れなくて逆に入れられてしまったから、入れられてしまっても余計に取れば勝てると思っている、勝てるスポーツだし、で自分は前の選手だし、やっぱり自分が前で頑張ってれば勝てたんじゃないのかなとは思う。で例えば試合中にいろんなミスがもちろん発生するし、ミスがあって当たり前のスポーツなので、何やってんのとか思う、もちろん試合中だけど、それをずっと引きずってたら自分のプレーに影響するので、そこはスパッと切るとか、一瞬の感情
は、すごいね、ああそうなんや、
なんだよとかって思ったことはたくさんあるよ、それは。だけど自分がもちろんミスを 100% しないわけでもないし、自分が簡単なシュートを外して負けることだってあったわけだし、そうなったら多くの仲間が多分俺に対してそうやって思ってる。だから一瞬は思う、みんなきっと感情があるから、そこまで冷静にはなれないと思う。一瞬感情あるけど、それを引きずったらダメだっていうのはもう常に思ってることなので。
それあれやろな、そのチームプレーに向く性格とやっぱりテニスとかああいうみたいに単独のプレーでスポーツする人の向いてる性格と両全然違うんちゃうかな。俺なんかも絶対仮にダブルスでやってて相手ミスしたら負けたら、ほんまお前のせいやんけって言って攻めてしまうもん俺。
自分の責任でもう決着がはっきりつくのはやっぱり個人だよね、でも自分がやればやるだけ成果が出るのも個人だよ。
いやまあね、
でチームは自分がやればやるだけ成果が出るかって言ったらそうでもない、その辺は難しい。
難しいよね、でもそれで優勝できたってやっぱすごいよね。
でもそのチームのみんながこうやることというか、一人一人が努力していけば、まあ今サッカーでは個って言うんですけど、個が伸びればチームは伸びるみたいな。
本田選手がよう言うてるよね、
個だと。
やっぱりそうなんや。
今月のお客様は元サッカー日本代表の水沼貴史さんです。この続きは来週月曜日配信予定です。詳しいことはログインホームページでもご案内しています。 http://www.login.co.jp をご覧ください。次回もぜひお楽しみに。包帯パンツや乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。